ダビデはペリシテ人に言った。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前がなぶったイスラエルの先人の神万軍の主の御名によってお前に立ち向かうのだ。今日主はお前を私の手に渡される。私はお前を打って、お前の頭を胴体から離し、今日ペリシテ人の陣営の屍を空の鳥、地の獣に与える。すべての国はイスラエルに神がおられることを知るであろう。この全集団も主が剣や槍を使わずに救うことを知るであろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを我々の手に渡される。アーメン。使徒信条を告白します。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
470番を賛美します。
第1サムエル記17章4節から、時にペリシテ人の陣営から一人の代表戦士が出てきた。その名はゴリアテ、ガテの生まれで、その背の高さは6キュビト半。頭には青銅の兜をかぶり、身には鱗閉じの鎧をつけていた。鎧の重さは青銅で5000シェケル。足には青銅のすね当てをつけ、肩には青銅の投げ槍を背負っていた。槍の柄は旗折りの巻きの棒のようであり、槍の穂先は鉄で600シェケル。盾持ちが彼の先を歩いていた。ゴリアテは立ってイスラエル人の陣に向かって叫んでいった。お前らはなぜ並んで出てきたのか。俺はペリシテ人だし、お前らはサウルの奴隷ではないのか。一人を選んで俺のところによこせ。俺と勝負して勝ち、俺を撃ち殺すなら、俺たちはお前らの奴隷となる。もし俺が勝ってそいつを殺せば、お前らが俺たちの奴隷となり、俺たちに仕えるのだ。そのペリシテ人はまた言った。今日こそイスラエルの陣をなぶってやる。一人をよこせ、一つ勝負をしよう。サウルとイスラエルのすべてがこのペリシテ人の言葉を聞いたとき、意気消沈し非常に恐れた。私たちは外見に惑わされるものです。相手が強い、相手が大きい、相手が恐ろしい成り立ちをしている、相手が幼い時から戦士である、このようなことによって私たちは意気消沈してしまいます。このゴリアテがなぶった陣営は一体何の陣営だったでしょうか。ゴリアテはこの陣をサウルの陣営としました。そしてこのイスラエルの陣営をサウルの奴隷たちとなぶりました。果たしてそれは真実だったでしょうか。真実はイスラエルの陣は生ける神主の陣営です。ところがこのゴリアテの言葉にまんまとサウルも含め、兵士たちも含め、全部自分たちはサウルの陣であると、自分たちはサウルの奴隷であると認識してしまいました。皆さんは同じ過ちに陥ってないでしょうか。同じく惑わされていないでしょうか。相手の強そうな成り立ち、強さを見てそれと力で勝負しようとしていないでしょうか。イエス様は言われました。剣を取る者は剣によって滅びる。皆さんがもし世の剣でもって敵と悪魔とサタンと世と相対そうとするならば、その同じ剣によって滅ぼされてしまいます。皆さんが取るべき剣は世の剣ではありません。御言葉の剣です。このゴリアテが来た時、このイスラエルの陣営には御言葉の剣を取ったものはなく、皆自分の刃物の剣や、また鎧や兜などそういったものに頼ろうとして、それとゴリアテを比べて意気消沈しました。今私たちはこのことを覚えて、私たちのうちにこの罠がないか、またその罠に陥っていないかをまず調べるべきです。この礼拝の始めの時、私たちは世から離れ御言葉の剣に目を向きましょう。御言葉は敵に対しては剣であり、悪魔サタンが最も嫌がる剣です。そして御言葉は私たちにとっては生けるパン、命の養いです。今私たちは自分自身のうちに世と比較し、また世を自分の何かの力によって対処していないか、よく調べるべきです。今私たちは死を求めましょう。 主の御言葉を求めましょう。そして私たちのうちにいます生ける神主を見て、そして主と与党を比べてみましょう。今この礼拝の始めの時、世のことを離れ主の御言葉に向き合い、主がどのようなお方であるかを見て、そして与党を相対する時を今しばし持ちたいと思います。
罪に咎め殴られている私たちです。悔いて許されない限り、私たち自身が神と人の前で犯したその罪と咎によって殴られるしかない私たちです。主よ、許してください。私たちが神と人の前で犯したそのすべての罪咎を許してください。そしてこの罪とがによる主を責めを、その恥を、主をあなたが拭い取ってください。あなたの許しが、あなたの許しがこの罪ととがになぶられている私たちを、この罪のペレステ、とがのペレステから私たちを助け出し救ってくださることができます。今神と人の前で犯したすべての罪を告白します。イエスよ、許してください。イエスよ、許してください。イエスよ、許してください。そして滴り落ちるその血潮で私たち一人一人を清めてください。素直にあなたの御言葉に聞き従い、あなたの十字架に従い、あなたの身元において許しを得ようとしている一人一人にあなたの流された血潮を与え、罪を打ち勝つ力持ちにしてください。イエスの御名によって祈りました。アメン。
第一サムエル記17章24節から。イスラエルの人は皆この男を見たとき、その前を逃げて非常に恐れた。イスラエルの人たちは言った。あの登ってきた男を見たか。イスラエルをなぶるために登ってきたのだ。あれを殺す者がいれば王はその者を大いに富ませ、その者に自分の娘を与え、その父の家にイスラエルでは何も義務を負わせないそうだ。ダビデはそばに立っている人たちにこう言った。このペリシテ人を撃ってイスラエルのそしりをすすぐ者にはどうされるのですか。この割礼を受けていないペリシテ人は何者ですか。生ける神の陣をなぶるとは。民は先の言葉のように、彼を殺した者にはこのようにされると答えた。兄のエリアブはダビデが人々と話しているのを聞いた。エリアブはダビデに怒りを燃やして言った。一体お前はなぜやってきたのか。荒野にいるあのわずかな羊を誰に預けてきたのか。私はお前のうぬぼれと悪い心が分かっている。戦いを見にやってきたのだろう。ダビデは言った。私が今何をしたというのか。一言も話してはいけないのですか。ダビデはエリアブから他の人の方を振り向いて同じことを尋ねた。すると民は先ほどと同じ返事をした。イ スラエル人はこのゴリアテの姿形を見て、またその兜や鎧、またその旗折りの棒のような槍を見て恐れました。しかしダビデはその言葉を聞いて怒りに震え上がりました。怒り心頭になりました。一体この割礼を受けていないペリシテ人は何者かと、彼らが殴ったのは生ける神の陣だ。ダビデは相手の装備とか巨体な様、強そうな様ではなく、彼の言葉、彼の成り立ち、彼が無割礼のものであり、生ける神の陣を殴ったそのことを見て怒りに触れました。私たちも外見に惑わされるのではなく、真理、相手が言っている言葉が果たして真理かどうかに目を向けるべきです。相手の言った言葉が生ける神の陣を殴る言葉であり、また神の民を殴る言葉であるならば、生ける神が彼に敵対されるということを覚えておかなくてはなりません。皆さんの生活の中で一体何が殴られているでしょうか。皆さんがイエス・キリストによって神の子供であるならば、皆さんを殴るものはイエス様を殴るもの、イエス様が敵対するということを皆さんはそれを知り、それを口で告白しなくてはなりません。イスラエルの民は40日も殴られ続けてきました。それは口で真理の言葉を告白する者が40日誰もいなかったからです。皆さんはやられっぱなしになっていないでしょうか。ゴリアテは言います。お前らはサウルの奴隷ではないかと。この陣営はサウルの陣営ではないし、兵士たちはサウルの奴隷ではありません。生ける神の陣であり、生ける神イエス・キリストが私たちのうちにおられ、この教会においても、また聖徒の集いにおいてもイエス・キリストの名前が記されております。私たちはそのイエス・キリストの名によってゴリアテに立ち向かわなくてはなりません。イエス・キリストなしでは、御言葉なしではゴリアテに立ち向かうことはできないし、またできそうにありません。震え上がってただ殴られ続けるだけです。皆さんは御言葉を握りしめて、ダビデのように真理を見て、この割礼を受けてないものは一体何者かと、我らのうちにいますイエス・キリストを殴るとはと、今皆さんを殴るものをそのように宣言しましょう。皆さんはイエス・キリストを主とまずするべきです。イエス様を主とし、イエス様と共に歩むならばその宣言ができます。そして皆さんの生活を脅かすゴリアテ、皆さんに襲いかかる病というゴリアテ、貧血というゴリアテ、諸々の障壁というゴリアテ、それらに立ち向かいましょう。そしてしっかりと御言葉の剣でもって相対し宣言する時を今しばし持ちたいと思います。
罪とが、そして誘惑というものを持って私たちに近づき、私たちを攻め落とし、そしてなぶるもの、主イエス・キリストの御名と血潮と命と栄光によってこの時間お前を拒否する。イエス・キリストの名と血潮と命と栄光によってお前を踏みつける。私のあらゆるところにあらゆる隙を伺い、私を責めようとしている罪を咎え、 主イエスキリストの御名と血潮と命と栄光によってお前を拒否する。もうすでに私の知らぬ間に私の中に罪をはびこりさせ、そしてその責めの権威を持っているすべてのものよ、主イエス・キリストの御名と血潮と命と栄光によってこの時間私から去れ。十字架の上で主が私のためになしてくださった罪の許し、私のために流してくださったその血潮を持って、もうすでに私は罪からあがなわれ、咎から免除され、死から命へと移された。あらゆる責める者よ、私から離れよ。あらゆる責める者は私から離れる。あらゆる責める者は私から離れ、ケヘナに行け。イエス・キリストの御名によって。イエスの御名によって。イエス・キリストの御名によって。イエス・キリストの御名によって。
第1サムエル記17章36節から。このしもべは獅子でも熊でも撃ち殺しました。あの割礼を受けていないペリシテ人もこれらの獣の一匹のようになるでしょう。生ける神の陣をなぶったのですから。次でダビデは言った。獅子や熊の爪から私を救い出してくださった主は、あのペリシテ人の手からも私を救い出してくださいます。サウルはダビデに言った。行きなさい、主があなたと共におられるように。サウルはダビデに自分の鎧兜を着させた。頭には青銅の兜をかぶらせ、身には鎧をつけさせた。ダビデはその鎧の上にサウルの剣を帯び、思い切って歩いてみた。慣れていなかったからである。それからダビデはサウルに言った。こんなものをつけては歩くこともできません。慣れていないからです。ダビデはそれを脱ぎ、自分の杖を手に取り、川から5つの滑らかな石を選んできて、それを羊飼いの使う袋、陶石袋に入れ、石投げを手にしてあのペリシテ人に近づいた。アメン。私たちの人生においてはいろいろな獅子や熊が襲いかかってきましたが、しかし皆さんは見事今生きております。皆さんをあの恐れ、この恐怖で皆さんを飲み込もうとしてきましたが、しかし今皆さんはこうして主に守られ生きており、実際にこのような平穏な御言葉による生活に歩んでおります。皆さんを獅子や熊から救い出してくださった主は、今皆さんの目の前に立ちはだかるゴリアテからも皆さんを救い出してくださいます。あの割礼を受けていないそのもの、十字架を経ていないあの世のゴリアテとは一体何者でしょうか。もしそのものが皆さんをなぶるとしたならば、生ける神の御子キリストをなぶったも同じです。今キリストを盾にして向かいましょう。サウルは剣に対して剣で、鎧に対して鎧で立ち向かおうとダビデにそれを着させましたが、しかしダビデはこんなものと言いました。こんなものをつけては歩くこともできません。主は剣や鎧によって勝利をもたらされるお方ではなく、それ抜きで勝利をもたらしてくださるお方です。サウル王はこのゴリアテと戦うことはできないと、あれは若い頃から戦士であったから、 しかし人が若い頃から戦士であるか否か、敵がどんな装備を持っているか否か、それは重要ではありません。生ける神の御言葉を手に取っているか、生ける神主を盾としているかどうか、それは聖堂の鎧や聖堂の剣よりもはるかに優れた剣であり、また盾です。今皆さんも世の剣、世の鎧を脱ぎ捨てましょう。そんなものをつけていては、そんなものにとらわれていては、神様の言葉によって働くことはできません。人の言葉によって働くのであるならば、神の言葉の働きはできません。脱ぎ捨てましょう。そしてダビデは取ったのは羊飼いの杖。皆さんも生徒を養う羊飼いとして杖を持ちましょう。神の御言葉の養いでもって養う杖を、また神の子たちを導く杖を取って、そしてゴリアテに立ち向かうべきです。彼は川から5つの滑らかな石を選んできて、それを透析袋に入れて、そうして近づいていきました。それが彼の武器だからです。彼の日常生活、日常において用いていたものは羊飼いの杖と、また透析器と、また石です。今私たちもまずこの石、滑らかな石、これは川から取ってきました。凸凹が削ぎ落とされた石にならなくてはなりません。まず私たちのあらゆる罪とか、そうしたものを一切削ぎ落とさなくては、そのようにしてゴリアテを打ち取らなくてはなりません。私たちもその整えをしましょう。準備しましょう。高い山は低くされ、また谷は埋められる、そのようにして神の道は、神様の通られる道が整えられます。今私たちもこのダビデのように整えをしましょう。整えの祈りをしばし持つ時としたいと思います。
主よ、私たち父も旅でのようにいらないものをそぎ落としてください。旅でのように滑らかになりますように、私たちをあなたが祝福してください。世に対して世が備わっているその武器を持って、私たちがかかろうとしても、世は罪に長けていて、私たちは世の罪の道具を、主よ、それを使い慣れていませんから、私たちはまださらに殴られ、まださらに負けるしかありません。旅ではあのゴリアテが持ち合わせているそのすべての武具をサウロから与えられ、着せられた時、身動きができない自分を発見し、そしてそれを手放しました。主よ、私たちも旅でのように世のものを私たちが手にしたり、世のものを私たちが来たりした時に身動きができないことを旅でのように私たちも体験し、 味わうことができますように。イエスよ、今日の御言葉で私たちをあなたが佐渡してくださったことを感謝いたします。今日私たちは主イエスキリストにあって、主イエスキリストにあって世のゴリアデが手にし身につけているそのすべての武具に主よ身動きが取れない様を知り、あなたが私たちに与えてくださった主よ、時には道しるべとなり、時には無知となり、時には杖となる主よ、御言葉を私たちに持ち合わせてください。そして罪ないものが主を持つことができる滑らかな滑らかな5つの石を私たちも持つことができますように。そして主よ、罪ないものが罪許されたものが投げるその滑らかな石はゴリアデに向かってゴリアデに向かって走って行き、罪ないものが投げる罪あるものに対して投げる、なぶるものに対して投げる、その罪許された印である滑らかな滑らかな石で私たちのあらゆるゴリアデを主を私たちが仕留めて勝ち得てあまりあるものでありますように。主よ、あなたは今日の御言葉を与えてくださったことを感謝いたします。今日も私たちはあなたに会って自分が滑らかにならなければならないもの、そして罪許されなければ滑らかにできないこと、そして川というところ、主よ、そこに使った石、そしてその水によって険しいところが滑らかになった石、すなわち御言葉の洗いを受けた石、十字架の許しと十字架の清めを受けた石、それを私たちも主を持ち自分の信仰と希望と愛の袋に収めることができますように。そしていつでもこの石を用いてイスラエルをなぶる者、神の陣をなぶる者、私たち人生をなぶる者、私たちの経済をなぶる者、私たちの健康をなぶる者、私たちのすべての人間関係、仕事関係をなぶり、痛みつけるものを私たちも旅でのように主を挑むことはできますように。そして勝ち得てあまりあるものとなりますように。今日の御言葉であなたは私たちを養ってくださったことを感謝し、イエス様の御名によって祈りました。アーメン。
第1サムエル記17章41節から、そのペリシテ人も盾持ちを先に立て、ダビデの方にじりじりと進んできた。ペリシテ人は辺りを見下ろしてダビデに目を留めた時、彼を蔑んだ。ダビデが若くて高顔の美少年だったからである。ペリシテ人はダビデに言った。俺は犬なのか、杖を持って向かってくるが。ペリシテ人は自分の神々によってダビデを呪った。ペリシテ人はダビデに言った。さあ来い、お前の肉を空の鳥や野の獣にくれてやろう。ダビデはペリシテ人に言った。お前は 剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前がなぶったイスラエルの先人の神万軍の主の御名によってお前に立ち向かうのだ。今日主はお前の私の手に渡される。私はお前を撃ってお前の頭を胴体から離し、今日ペリシテ人の陣営の屍を空の鳥地の獣に与える。すべての国はイスラエルに神がおられることを知るであろう。この全集団も主が剣や槍を使わずに救うことが知るであろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを我々の手に渡される。アーメン。ゴリアテは自分の神々によってダビデを呪いました。皆さんも悪しき者に声を聞いて呪われていないでしょうか。しかし皆さんのうちにいます主は万軍の主です。いかに相手が剣や槍投げ槍でもって向かってこようとも、皆さんが万軍の主イエス・キリストの名によって立ち向かうならば、その向かってくる相手は頭と胴体が切り離されると皆さんも宣言するべきです。皆さんの思いのうちに、皆さんの心のうちに忍び寄ってくる恐れ不安、そうしたものを御言葉の剣によって立ち向かいましょう。ダビデは一切剣や槍、そうした刃物は持たず、ただ羊飼いの杖とまた石しか持っておりませんでした。皆さんも御言葉の滑らかな石、また皆さん自身のあらゆる余分なところが削ぎ落とされた石でもって、また皆さんのその世の鎧や兜、世のものを脱ぎ捨てて身軽になりましょう。皆さんは世のものを身につけて戦おうとするから身動きが取れないんです。そうしたものは脱ぎ捨てるべきです。そして御言葉によって相対するべきです。世の剣、世の槍に対しては御言葉の剣、真理の言葉、それによって立ち向かうべきです。ダビデは見事言葉によって真理を宣言し、イスラエルの神主の御名を宣言し、そして立ち向かいました。皆さんも唇からイエスの名を閉ざしてはなりません。ゴリアテと相対するときは必ず主の御名を持って絶やさなくてはなりません。悪霊は皆さんのイエス様抜きの言葉には反応しませんが、しかしイエス様の名前を込めて、また御言葉を込めて宣言する言葉は震えおののくことを皆さんは見て知っております。今私たちもゴリアテに相対するにあたっては、真理の言葉を盾に取り、真理の御言葉の剣を差し向けて立ち向かいましょう。それならば主は世の剣や世の槍を使わずに救うことができることを知るでしょう。今皆さんもダビデのように御言葉の剣を持って相対しましょう。そして見事敵を討ち取って、皆さんの集団、皆さんの家族、皆さんの教会、皆さんのミニストリーに勝利をもたらすダビデとして今立ち向かう時を祈りでもって持ちたいと思います。
イエスよ、あなたの血潮で、そして御言葉の洗いをもって、私のとんがっているところ、まだ滑らかにされていないところ、トゲトゲしいところ、主よ、高慢なところ、そびえ立っているところ、主よ、愚かなところ、あなたは御言葉の洗いをもって清めて滑らかにしてください。イエスよ、あなたの血潮で清めて、私を滑らかにしてください。そして信仰を持って、信仰を持って、主を滑らかにされた、滑らかにされた、その御言葉の石を、主よ、私をなぶる、あらゆるペレステのコリアデに対して投げて仕留めて勝利を得ることができますように。イエスよ、あなたが私を祝福してください。滑らかな、滑らかな、主よ、五つの石を、信仰、信仰と希望と愛の袋に入れて、愛の技のために、信仰の技のために、希望の技のために、主よ、立ちはだかるあらゆるものと出会ったとき、投げることができますように。主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。イエスの御名によって祈りました。
皆さん一人一人もそれぞれがダビデとなって見舞いに出て祈りましょう。皆さんが代表選手です。皆さんの家族の中の代表選手として今ここに来ております。皆さんの職場の代表選手として今ここに出ております。皆さん一人一人の職場のため、家族のため、それぞれの祈り課題を祈りましょう。皆さん一人一人の前に立ちはだかるゴリアテに対しては、御言葉の剣でもって、言葉でもって、真理の言葉によって相対しましょう。皆さんの主に祈るその祈りが敵の最も恐れる剣です。今皆さん一人一人がそれぞれの祈り課題を主の御前に出て祈り、敵を恐れさせ、あらゆるゴリアテを打ち取る戦いを、その霊の戦いを今それぞれ一人一人でする時を持ってください。 ですよ。私たちはいつでもあなたの見舞いに、ダビデのように代表選手として一家を背負い、また生活中兄弟姉妹に主を見舞いに、今仕事や諸々の都合で立つことのできない生徒たちの代表選手として見舞いに出て祈っております。イエスをどうぞ生徒たち一人一人がいつでも自分は神の戦士であるということを、また私たちが世の剣ではなく御言葉の剣を持って立つ戦士であるということを、私たちの敵は鎧兜そういった肉弾戦ではなく真理か不真理か、主よ、その光と闇の戦いであるということをしっかりと認識することができますように、イエスキリスト誠の光であられるあなたに仕えるならば、私たちは決して闇と光の戦争において闇に飲み込まれることはないことを感謝いたします。しかしあなたを手放すのであるならば闇に飲まれてしまいます。どうか一人一人がしっかりと光に立ち、闇をなぎ払い、いつでも真理の言葉によって勝利する生徒たち一同でありますように。どうか生徒たち一人一人が今祈った祈りにあなたが聞いてくださり、答えてくださり、そして闇をそれぞれ光へと飲み込んで、それぞれの前に立ちはだかるゴリアテを打ち倒してくださいますように、主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。ではこれより皆さんはこの天聖教会のために、またそれぞれのミニストリーのために特に覚えて祈りましょう。この教会がますます御言葉に立って、御言葉に清められ、御言葉に養われ、御言葉の剣で敵に勝利する術をますます身につけていく教会として、そして世に使わされ、世においても勝利していく教会であるように、また多くの働き人たちがこの教会の扉を出入りして、この天聖の空席を埋めて、ますます日本に世界に飛び立って行き、福音の御言葉の剣を持って振りかざして、あらゆる闇をなぎ払う、そのようなギデオに与えられた300人の勇士のような素晴らしい働き人が備えられるように祈り求めましょう。また皆さん自身がそのような勇士として立つことができるように祈りましょう。このパスタのためにお祈りください。御言葉をますます明瞭に、分かりやすく、大胆に、権威を持って語ることができるように、そして全て必要が満たされて、あらゆる方面にいてその主の働きができるように、その整えと、またその必要と、全てが満たされるようにお祈りください。皆さん一人一人のそれぞれの働きにおいても必要があります。それが満たされるように祈り求めましょう。天聖がますます血潮によって清められ、御言葉によって整えられて、強く大きく大胆に出ていく働き人の養う教会として整えられるように、今この天聖のために覚えてお祈りください。
イエスよ、天聖を強く大きくしてください。天聖に集いし、あなたを仰ぎ見て礼拝する者、あなたを慕い求める者、あなたに仕え、あなたにひれ伏し、あなたに従順し、あなたに服従する天聖一同、主よ、あなたの皆の栄光のために、主イエスキリストの皆と地所と命と栄光とを豊かに与えてくださり、父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みのうちに豊かに住まわしてくださり、いでだつそのすべてのところにおいて、主よ、あなたの勝利の栄光をあなたが与えてください。 勝利の栄光をあなたが与えてください。勝ち得て余りあるものでありますように。主よ、あなたが天聖一同をあなたが強く大きくして用いてくださることを感謝いたします。一人一人が与えられているそのすべての場面場面において、主よ、あなたの皆を呼ぶことができますように。そして主よ、御言葉の剣を振りかざし、悪しき者を接することができますように。救いの御言葉、恵みの御言葉、許しの御言葉をの網を下ろし、多くの救うべき命をイエス様の懐へと主よ集めることができますように。イエスよ、あなたが祝福してください。強く大きくしてくださって、ヨシャとカレブのように約束の地を受け継ぐことができますように、まだ受け継がすことができますように、ユダ族のように多くの土地を分取り、そして多くの兄弟姉妹を住まわすことができますように、天聖一同をあなたが整えて祝福してください。強く大きくしてください。そして立ちはだかるものがない、そのあなたの御言葉に預かり、主よ、あなたを信頼し、あなたの御言葉に聞き従い、いでたつそのすべてのところにおいて、あなた自身が天聖一同の保証となってください。盾となってください。お守りとなってください。主の御名を褒め立て感謝いたします。主よ、アブラムの家において養成された318人のように、主よ、天聖一同を主が強くしてください。この世の王たちを知恵においても力においても打ち負かし分取り、その栄光を孫とのメイリゼデクであるあなたへの捧げ物とすることができますように。そして聖なるパンとプドシに豊かに預かり、豊かに食べて豊かに飲んで、そしてあなたの見姿を映すものでありますように、天聖一同をあなたが整えて祝福してください。イエスよ、あなたの聖なる衣の裾を広げて、天聖一同一人一人をあなたが覆ってください。そして買い戻しの権利を行使して、天聖一同のためにあなたがあらゆるものを買い戻してください。町の長老の前で主よ、あなたが買い戻してください。あなたのもののために今日もあなたが豊かに買い戻してくださって、あなたの皆が崇められることを心から感謝いたします。天聖一同一人一人に主よ、信仰と希望と愛をあなたが豊かに与えてください。そして御言葉に豊かに住まわしてくださって、そして御言葉の実践を豊かにすることができますよ。イエスよ、忠順と服従をあなたが与えてください。イエスキリストの皆と地上と命と栄光によって、取りなすべきものを取りなし、そして憐れむべきものを憐れみ、そして主を滅ぼすべきものを踏みつけるべきものを踏みつける天聖一同でありますように、主をあなたが油を注いで王のような祭司として用いてくださることを願います。産んで増えて地に満ちて、主を本当にこの教会があなたの栄光のゆえに地に満ちますように、あなたにある優れた働き人がこの教会からまず70名が育ちますように、主イエスキリストの港地所と命と栄光の働き人70名をあなたがここに運んでください。あなたの肩に担いで、この教会の私たちのところに主よ、あなたの御心にかなった働き人をあなたが担いで、あなたがここに運んでくださることを願います。主イエスキリストの皆と地上と命と栄光によって賛美して、あなたの皆を褒めたたえ、主よ、感謝を持ってあなたの皆を褒めたたえ、そして主よ、御言葉の洗いを受けて、いつも清められたものでありますように、そしてしっかりと御言葉の養いを受けたマリアのように、私たち天聖一同も御言葉の養いを豊かに受けて、その養いの豊かな実を結び、豊かに油除菌をして、豊かに主に仕え、豊かにあなたの皆を褒めたたえることができますように。 イエスよ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。あなたの働き人の上に主よ、大いなる大いなるあなたの油を注いでください。御言葉の洗いをもって清めてくださり、主よ、霊魂魂があなたにあって納められたもの、そう思い心感情があなたに支配されているもの、そしてあなたの御声をすでに聞いて、あなたの御心をすでに見て、あなたのしたためてくださった御言葉をすでに宣言し、あなたの御言葉、あなたの皆の技をすでに褒めたたえる、その唇でありますように、イエスを助けてください。手足を主よ、あなたの義の道具としてくださり、主よ、あなたが用いるそのすべての場所において、あなたの皆を大いに褒めたたえ宣言し、そしてその場所を支配していくことができますように、御言葉を宣言するその場所において預かる一人一人をイエス・キリストの皆と血色命と栄光で束ねて、イエスのものとすることができますように、イエスよ、あなたのしもべの宣言するそのあらゆる御言葉をあなたが祝福してください。強く大きくしてください。権威力威力を帯びた力の御言葉でありますように、主が整え祝福してくださることを感謝いたします。今日も天聖一同一人一人をあなたは良き羊飼いとなって養ってください。茂った緑の牧場、そして憩いの水のほとりに一人一人を主よ、あなたが導いてくださり、豊かにその牧草を食べさせ、豊かにその生ける水であるあなたの御言葉を飲んで、そしてあなたの血潮に預かり、豊かに主よ、勝ち得て余りあるものでありますように、あなたに伏し、あなたにある安息を豊かに得ることができますように、イエスよ、あなたが祝福してください。祈られた一つ一つの祈りに、主よ、あなたの栄光をあなたが与えてくださることを感謝いたします。世界中の教会が、世界中のクリスチャンが立ち上がり、光を放つことができますように、光を放ち、光の御言葉を宣言し、光の御言葉に仕えていくことができますように、イエスよ、あなたが祝福してください。世界中に御言葉を必要としている国、民のために、主よ、あなたの働き人をあなたが起こしてください。あなたが語りたい御言葉を語り届けるあなたの働き人をあなたが起こしてください。イスラエルに起こしてください。イスラエルが豊かに救われますように、イスラエルに宣言してください。イスラエルに豊かなあなたの平和が来ますように。主よ、人を自分より優れたものとし、お互いが持っているものを持って使え合い、そしてお互いの不足を補い合って、あなたの法則によって、主よ、私たちの営みが豊かにされますように、世界とその中に住むすべての人々に、主よ、あなたの命の営みの御言葉を与えてください。それを法則として生きることができますように、それを法則として生きることができますように、イエスよ、あなたが祝福してください。イエスよ、あなたが祝福してください。ギデオンに与えられた300人の勇士のように、主よ、一人一人信じる者が、主よ、あなたに資料深く仕えていくことができますように、主よ、私たちというこの土の器を割って、その中にある松明である、松明に灯してあるイエス様の御光を、命の御光、勝利の御光を、神々しく私たちが輝かすことができますように、角笛を力強く吹き鳴らし、そして合言葉を持って主の皆を褒めたたえることができますように、主イエスキリストのために、天性のために、主よ、命のために、光のために、主よ、この合言葉を持って、主よ、打ち勝って、勝ち得て余りあるものでありますように、主よ、天性一同あなたが祝福してください。主よ、あなたが祝福してください。祝福してください。今日も主が私たち天聖一同が祈られたそのすべての祈りに、 主ご自身の御国を与えてくださり、御心が天になるごとく祈りの一つ一つになることを信じます。聖霊が火のように、風のように、水のように輝かしてくださり、そして早雨、遅雨が与えられ、天の露が宿され、太陽が輝き照らされ、そしてあなたの栄光の光が輝き照らされて、主よ、私たち天聖一同の祈られたそのすべての祈りが主にあって実ることを信じます。栄光の富をあなたが与えてください。栄光の富を与えてください。栄光の富を与えてください。天聖一同が今まで主をぶんどられ、そして滅ぼされたそのすべてのものを主をあなたがぶんどり返し、そして栄光の富として一人一人にあなたが豊かに与えてください。そして主よ、あなたにあって私たちの霊も肉も思いも心も霊魂魂そのすべてが、私たちの肉の技のそのすべてが濃い太って、主よ、私たちはあなたにあって鉢得て余りあるものでありますように、主が祝福してくださることを感謝いたします。主イエスキリストの皆と父よという命と栄光によって、主を宣言する言葉の栄光をあなたが増やしてください。高く広くそして深くしてください。そしてその権威、力、威力が高く広く深くなって、あなたご自身の御心がなされますように、天と地を証人と立てて御言葉を宣言し、そして癒すべきものを癒し、仕留めるべきものを仕留め、戒めるべきものを戒め、踏みつけるべきものを踏みつけ、そして祝福すべきものを祝福し、そして満たすべきものを満たして、導くべきものを導いて、用いるべきものを用いることができますように、主よ、あなたが御言葉の宣言にあなたの権威、力、威力をあなたが与えてくださることを感謝いたします。今日も私たち天聖一同は主イエスキリストのものです。父なる神様の愛、憐れみ、許しにとどまり、父の皆を褒めたたえます。聖霊を豊かに賜して、そしてイエスキリストの皆の栄光の塊としてください。そして主に仕えて喜び感謝して、主の皆を褒めたたえることができますように、主よ、あなたが天聖一同を整えて祝福してくださることを感謝いたします。救われるべき魂をあなたが与えてくださり、先週も主よ、まだこの御言葉に、この奥義に預かるべくして、新しい命をこの教会にあなたが送ってくださったことを感謝いたします。これからも主よ、あなたが送ってくださるその命たちのために祈ります。主よ、つぼしまいをあなたが覚えて、主よ、あなたの十字架の命の身元に引き寄せてください。ヨセフを覚えて、あなたの命の十字架の身元に引き寄せてください。そして主よ、まだあなたが吉田麻里子を覚えて、主よ、あなたの命の身元に引き寄せてください。そして主イエスキリストの皆と父よと命と栄光によって、木村兄弟を覚えて、あなたの命の御際に引き寄せてください。イエスキリストにあって、もっともっとたくさんの主よ、あなたの救うべき命、救われるべき命、予定されている命を主よ、私たちに教えてください。そして私たちがその命が主に導かれますように、御心が天になるごとくその命の一つ一つになり、救われますように、主に祈ることができますように、取りなすことができますように、主よ、あなたが教えてください。川添兄弟、パク兄弟を主よ、あなたの命の御際にあなたが引き寄せてください。そして礼拝を軽んじ、礼拝を覚まされ、礼拝に預かることができない状態にいる兄弟姉妹を主よ、あなたが憐れんでくださり、主よ、邪魔するそのすべてのものをあなたが踏みつけ、そして打ちこぼし、そして礼拝に預かる幸いを与えてくださることを願い、 祈られたすべての祈りを主イエスキリストの御名によって感謝して、天と地とその下において誰も逆らうことができないイエス様の御名によって祈りました。アメン。最後、
主の祈りをお祈りします。主の祈り、
天に増します。
我らの父よ、
願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。
ではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。